ラジ袋グループラジオ。ラジ袋。
パーソナリティのヒロシです。そして相方の、
ゲストのデブサイク斉藤です。
ゲストじゃないでしょう。
はい、いや責任を負いたくないんで、
でも本当のですね、素晴らしいゲストの方っていうのをこちらにいらっしゃる
左官です。よろしくお願いします。
デブサイクさん、
はいはい、
左官さんはですね、はい、ラジオ食堂っていうですね、
はい、
大柄たちの夢の国みたいなネットラジオがそこにゲストで出ていて、で、サッカー好きであるっていうことを彼に漏らしたがために、僕に捕捉されてしまったという、そういうですね。
そうですね。ありがたいですよね。
そういう不運な方なんですけれども。
かわいそう。
よろしくお願いします。
よっ、
はい、なんか妙なね、盛り上がりになってるんですけども。今日は、今更知りたいセレッソ大阪というような。
ありがとうございます。セレッソとかも喋れるだけ喋ります。ありがとうございます。
番組を進めていこうと思うんですけども、そう。っていうのは、今、関西に、ある唯一の J1 チーム。
そうですよ。関西に唯一ある J1 チーム。そのね、この間、ナビスコカップも勝ってね、カスマントラスと、そう、セレッソ大阪2つで決勝トーナメントを戦うという。いやー、そうですね。もう若い選手がいっぱい出てきてますからね、セレッソがね。
ねえ、本当ですよ、ね。
というか、僕、ヒロシさんはカスマントラスファンというのは知ってるんですけど、
はいはい。
デブサイクさんって、どこら、サッカーってどこのファンなんですか？
そこを聞かれるとですね、辛いところなんですけど、
はいはいはい、はい。
ですね、はい、僕ですね、
はい。
ぼんやりと J リーグを見始めて、
はい。
特別にどこサポってないんですよ。
あ、そうなんですね。でも幅広くいろんなとこ見てるんですよ。
そうですね。で、海外サッカーもちょこちょこっと見て、まあ最近あんまりちょっと時間がなくてあんまり見れてないんですけど、まあ、一番サポはどこかって聞かれたら日本代表になっちゃうような男なんで。
あ、そうなんですね。もうじゃあ、なんていうか、いろんな、こういうところを見ていけよとか、こういうのがそろそろセレッソから日本代表に行くから見とけよみたいな話をしたらいいってことですかね。
そうです、そうです。もうそれやってもらうと、それやってもらうと、僕が探した体になるんで、本当ありがたいです。
いや。おかしい。まあでも、それでね、そう、デブサイク初としての話を広めていただければですよね。
ありがとうございます。
こんな偉そうなんだろう。
はいはい。で、斉藤さんは、それだけで代表、代表の試合よく見てるっていうことで、もちろん五輪ですね。
はい。
五輪代表なんかももちろん見てたわけじゃないですか。
見てましたね。
となると、五輪代表は、セレッソの選手が何人かいたんですけども、できます、誰がいたかなったという、今回のですね、輝かしい、我らの誇る五輪代表に、セレッソからね、誰がいたかっていうのは、もちろんデブサイクさんならご存じだと思うんですけども。
あ、それを今僕に答えさせるんですか？
こんな簡単な質問で申し訳ないぐらいですよ。
大木原。いましたよね、大木原。
はいはい。
あと、山口？
お、
はい、はいはいはいはい。
で、あとあれです。
あと一人誰でしたっけ？あと一人ぐらいいましたよね。
実は、五輪代表は、各チームから3人しか出れないっていう話だったんです。
あ、
セレッソから4人出てるんですよ。
そうなんですね。
清武か。清武。
そう。そう。もう一人。
清武の名前が出てこなかったん
で。そこまでがセレッソで、もう一人が裏技的な。
裏技、あれ、誰だったっけ、あいつ。
短期レンタルを使って。
杉本でしたっけ？
ですね。
そうそう。
はいはいはい、はい。
すごい。
いや、僕は生まれた時からセレッソサポなんで。
ありがとうございます。すごい。もう、僕は、まだでも12、13年ぐらいでね。負けましたね。
そういうわけで、デブサイクさんお詳しい人なんで、まずセレッソの歴史についてちょっとですね、今、急に選手の話に行っちゃったんで、セレッソってのはどういうチームかっていうのを生まれた時からセレッソサポの斉藤さんに、ちょっとレクチャーいただきたいんです。
サッカーズさん呼んだ意味なくね？
いや、もう本当ね、相方の坂原としては、ゲストの吉崎さんの話を聞きたいっていう気持ちいっぱいですよね。
いや、これ、でもですよ、今更知りたいセレッソ大阪っていうタイトルじゃないですか、今回。
はいはい。
今更知りたい J リーグチームってもしかして、2回目ですよね。
2回目ですね。
これは今年来ちゃうんじゃないですか、セレッソ大阪。
前回はどこだったんですか？
前回は清水だったんですけども、清水は去年別に来てないので、今年セレッソが来ちゃうっていう理屈には繋がらないかなと。
あれおかしい。広島とかやったらしょうかな。雰囲気に今なってましたけど。
立花さん、立花さん。
はいはいはいはい。
今、サッカーさんを盛り上げていってるんだから邪魔しちゃダメ。
あでも、清水はですね、去年、ナビスコで準決勝まで行って、で、その後シーズン一勝もすることなく終えるというですね、メモリアルなシーズンを迎えたので、そういう意味では、ある程度いいところまで行くんじゃないかなと。
そういう。じゃあまあ、サッカーさんにセレッソのことを教えていただきたいんで、立花さんどうぞ、なんか質問を。
先ほどの。じゃあ、まあ、ウィキペディア見ろっていう話ではあるんですけども、概要っていう部分をちょっと読んでみようかなと。はい、思います。いきますね。1957年創部のヤンマーディーゼルサッカー部が前身となり、1995年に J リーグへ加盟した。ホームスタジアムは緊張スタジアム及び大阪長井スタジアムである。チーム名のセレッソはスペイン語で桜の意味。桜は大阪の鹿であり、大阪市を、そして日本を代表するチームになるよう願いが込められている。マスコットは狼のノブレ・バリエンテ・アッテ・ロビート・デ・セレッソの愛称ロビー。と、2008年よりロビーの母親として大阪のおかんをモチーフにしたエレガンテ・スプレンディーダ・マダマ・ロビーナ・デ・セレッソ、愛称マダム・ロビーナが新たに加わっている。なお、北摂でいいんですか、これ。北摂4市を本拠とするガンバ大阪と区別するため、セ・大阪、シ・大阪などと略記されるという、まあそういうチームですね。で、まあ僕、鹿島サポなんで、鹿島サポ的な目線で見ると、ここ3年ぐらいの成績でようやく勝ち越すことに成功しているんですけども、それまでずっとですね、清水とセレッソは鹿島が唯一じゃないですね、まあ2つだけ通算成績で負け越しているという、まあまさに負が大抵の天敵であったわけなんですよ。
いつあっても勝てるみたいな雰囲気がありましたよね、昔はね。どんだけセレッソがどんだけあっても勝てるみたいな雰囲気あったんですけど、もうこの最近もどんだけやっても勝てないんですよ。
そう、ようやくですよ。でもやるときも前ですよね。
そう。もうここ最近はほんまにジンヒョンがやらかしてばっかりですよね、鹿島さん。
そうですね。今年もやめいい思いさせていただきましたし、2年前、ね、はもう、確かの忍者ゴールだ。
忍者ゴール、そう。そう、去年は去年で、前半戦すごい調子良くて、開幕 5試合で3勝1敗1引き分け。で、その後が鹿島さんかな。で、そこで鹿島戦で、鹿島戦前半戦がすごいいい試合で、後半戦でバカバカ点取られて、で、そっから、セレッソの暗黒時代。
そうか、そうか。スタジアムに僕いたんですけども、あの日はですね、
前半
で、友達と一緒に見に行って、前半でこれ帰ろっかって友達が言ってるのを、いやいや、最後まで見ないとわかんないからって言って、で、まあ、ようやく面目を保つことができたという、そんな試合でしたね。
すごい嫌な試合でしたね。だからもうなんかね、本当にここ3年ぐらいは勝ちませんって言ったら、すごい苦手やなっていう、急にね、そういう雰囲気になっちゃったって。
って言うのは、やっぱりチームが変わったっていうのがあると思うんですよね。ここ何年かのセレッソっていうと、すごく特徴的なのが、先ほどサッカーさんも触れてたんですけども、若手が多くなって、全体的に若いチームになりましたよね。
若いですよね、かなりね。もう、だから若いから、ガンバにはね、もう今まですごい負けてたんですけど、勝てるようになってきたんですよ、この数年。まあ、去年もね、去年もガンバには、すごい、一勝一分けという、やったかな。で、勝てるようになって、もう昔はね、本当に万博とか絶対行きたくない。
結構大差で負ける試合が多かったですよね。
そう、7-1で負けた時も僕見てましたけどね。
ありましたね。
でも、ひどい試合があって、もうそんなんでガンバには行きたくないと思ったんですけど、去年から、おととしくらいからちょっとずつ勝てるようになって、ガンバには勝てるようになったんですけど、その分、鹿島に負けると。鹿島に、しかも、1-0 で負けるんですよね。1-0 とかなんていうか、
金さん
最後に時間稼ぎされるんですよ。そう。そう。くそー、くそーって。ほんで、鹿島の時間稼ぎすごい上手くて、
得意のあれが。
くそーって、いつも思いながら見てるんですけど。鹿島と試合やってる時は。まあでもまあ、ナビスコの決勝トーナメントでは、まあ勝つんでね。よろしくお願いしますって意味わかんないですけど。
まあ、逆の山に行きたいもんですけどね。
逆の山に行きたいもんです。最終戦で、
国立で、
目の前で、国立でやりたいですね。
まあでも、鹿島に勝てなくなった代わりに強い方の大阪になったっていうことで。
ね、強い方の大阪になった。ほんで、そう、でかいですよね。ほんで、攻撃がね、すごいいいって、ずっと言われてて、何ですかね、今年は、香川とか言った方がいいですね。香川からね。
はい、はい。始
まって、犬井、清武。
うん。で、 キム・ボギョンなんかも。
今年は。
ですよね。
ああ、そうですね。キム・ボギョンもすごい選手でした。で、その後で、柿谷、ね。
はい、
ほんで、杉本がおって、うん、ほんでも今年になったら、南野匠っていう、うん、これもすごい若手出てきて。
ああ、まだ17歳とかでしたっけ？
今18じゃないですかね。高校卒業、去年、17歳で、
去年 J リーグ高校生でデビューで。そうか、そうか。
デビュー、そうですよね。んで、今年からは、もう、今年が1年目なんですよね。だから、今年からなんですけども、一番主力っていうか、一番の助っ人みたいな感じで。
へぇ
ー。すごい、これはもう見た方がいいです。まあ、あと3年か4年ぐらいしたら、代表入るかな、みたいに。もう、見た方がいいです。南野匠。南野匠はすごかったって言っといてください。南野匠のドリブルがすごかった。南野匠の粘り強い、一回倒されたりしてもね、すぐ立ち上がってガッて行くんですよ。気持ちでドリブル続けたりするよ。
ほうほう、
そういう熱いところがすごいって広めといてください。
じゃあ、知ったかぶりしてそう言っとけばいいんですね。あれ。
南野って。
そうですね。もうどんどん知ったかぶりしておいてください。
南野ってフォワードの選手、ポジションっていうのはミッドフィルダーでしたっけ？
ミッドフィルダーもやってるんですけど、フォワードですね。基本はフォワードです
ね。ですよね。
で、フォワード、そうですね。だから2列目の選手ばっかりなんですよね。
そうですよね。柿谷もなんとなく2列目もしくはトップ下ぐらいのイメージでいたけども、柿谷はでもフォワードでずっと使われてますよね。もともとフォワードなんでしたっけ彼は。まあ、ジーニアス。柿谷陽一郎。
ジーニアス、柿谷陽一郎。もともとフォワードで、あ、でも、徳島に行ってたじゃないですか。行ってたんですよ。
はいはい、
徳島、ボルティスに、
ね。
で、そこでは、左サイドをよくやってて、よくやっててっていうか、左サイド固定で、で、試合を作るみたいなことやってましたよね。で、セレッソ戻ってきてからフォワードになりましたね。なんか、本人としてはフォワードが好きで、好きというか、やりたくて、で、なんか、佐藤久人みたいなプレイヤーになりたいみたいなのかな。で、よくそういう、最近はそういうプレイを主にしてますね。
そうなんだ。
そうなんですよ。なので、うん。なんか何が何がか分かんないですけど。だから、面白いですよね。作るとかそういうのはあんまりないんですけど、試合を組み立てるとかいうのはあんまりないんですけど、パッと見たら、ライン上のコントロールとか、もうひたすら試合中ずっとしてて、で、パスが、大木原とかすごい、パスがすごいって言われてるやん。
うん。
で、パスに合わせて、その、シュッと出ていく感じが、すごい、
見どころであると
見てて面白いですね。
なるほど。で、柿谷が。
柿谷がすごいんで、ちょっと柿谷を見に、緊張スタジアムに来いという話でしたね。
ああ、なるほど。はい、柿谷は、見たことがあるんですけど、その、アンダーセブンティーンとかでしたっけ、あれ。アンダー16か、はい、
そうですね、
南、そうです。ジーニアスを見たんですけど、
ジーニアス。
南の、先ほど言って出た南野は僕、まともにまだ見たことないんですけど。はい、
ああ、まあまあ、でもそうですよね。
あれなんですか、あれっていうか、さっきのそのドリブルっていうのは、どういうドリブルなんですか、はい、その、速さのドリブルなんですか、それとも細かいタッチなんですか。
どっちなんでしょうね。でも、粘り強いっていうのが一番いいんですかね。足にボールが吸い付くみたいな。
じゃあ、ちょっと
そういうドリブルですね。
深い感じの。
そうですね。
なるほど。
ほんで、ゴツゴツっていくと。で、当たられても、またやばい。当たられても、そのままいけるという、そういうタイプ、そのままドリブルして、無理やり持っていけるみたいなです、
ね。あー、なんか期待できますね、それ。
そうなんですよね。と、南野は、本当に、見てて気持ちがいいですよね。テクニックももちろんあるんですけど、見ててすごいガッツが通った。見えるんで、すごい気持ちがいい。これも、まあ、全試合出てるわけじゃないんですけど、見れたら見た方がいい。
なるほど。
そうですね。あと、はい。
はい。まあ、ちょっと話が、今、選手の話をしてて、まあ、本当に、まあ、香川に代表されるような、中盤の主に攻撃的な選手が、まあ、たくさん輩出されるっていう、おそらくこう世界的にかなり名の知れたチームに現在なっているんじゃないかと思うんですけれども、まあ、だからその例えばドイツの人がセレッソ大阪香川の強いチームだよっていう風な話を聞いたときに、で清武もそうだという風になったときにですね、あと乾もかなんて聞いたらどんなビッグクラブなんだろうと、
うん、
そうですね。
さぞ輝かしい戦績を持つチームだろうと思うんですけども、
なんかトゲがあるな。
はい。 いやいやいやいや。
優勝経験がないですね。
どういう感じのチームなんですかね、その辺を、よく知らない人にざっと説明するときに。
セレッソ一言で言ったら、ぬるいですよね。
ぬるい
ぬるい。ぬるいチームですよ、多分。ぬるいチームですよね。優勝もしたことないし、そんなに、とこまで行った。ぬるいってこともないですかね。でも見てるファンにはね、厳しいんですよね。優勝しないんですけど、優勝しそうになることは何回かあるんですよ。
一番僕の印象に残ってるのが、2005年のシーズンなんです
よ
ね。
2005年ね。そうですね。
終盤全然負けなくて、で、最終節の時点で首位に立ってて、で、この試合勝てば優勝っていうところで、最後の最後で失点、最終的に5位っていうジェットコースターみたいな。
そう。で、その次の年に降格っていうね。
で、だってその年って16戦無敗で、その後の鹿島が17戦無敗で、今大宮が18でしたっけ、19でしたっけっていう記録をしたんですけども、その当時の記録を持ったってわけだから、かなり強いチームだったんですよね。でも、作家さんがおっしゃるように、その翌年にドーンと急降下して、
ドーンとですよね。
で、2部行きになると。
2部行きになると。そうですよね。で、2部で3年、すごく、なかなかね。いや、でも、あの年の鹿島戦はすごい楽しかった。見てましたかどうか知らわからないんですけど、最終戦の近くで0対0で引き分けあった試合があるんだけど。
はいはいはい。
あの年の鹿島戦すごい面白くて、すごいカウンター合戦みたいな試合なんですけど、最終的に0対0の。で、一番最後にファビーニョって、その、すごいブラジル人がおって、はいはい、でも、そのブラジル人が、最後の最後のシュートがゴール枠からちょっとコロコロコロコロって外れて、ピーってなるっていうところが、すごいバカみたいなシュートを、すごい外したシュートしてるんですけど、みんな大拍手。ようやった、そこまでよう頑張って走った。そういうすごい試合です。
この、
あれは、
はいはい。この年のセレッソは前線が西澤、森島、古橋っていう豪華なメンツで、まあそれは怖いわっていう年ですよね。
そうですね。まあ、ただまあ、でもあの年は、ほんまに小林監督がすごいいい監督だと僕は思ってるんですけど、
はいはい。
小林監督の守備の作り方みたいなのがすごいハマって、で勝てるようになった。
そう。全然失点しなかったですからね。
そう。だから全然負けなかった。だから勝ってたわけじゃん、いっぱい勝ってたわけじゃないんですけど、全然負けなかったというチームで、すごいいいチームだと。
どっちかっていうと、セレッソっていうのは攻撃に特徴のあるチームだなというイメージがあるんですけども、基本的には割と打たれ弱いチームっていうことで合ってますか？
でもね、意外とそんなことないんですよ。特に、勝ってる時は2005年も確か下から2番目か3番目ですね。失点数がね。
はいはいはい。
下からって言ったら、なんか、全然
点数が少ない方からですね。失点数が少ない方、少ない順に。
少ない方から。
まあだから、
はい。
で、守備の堅いチーム、ベスト3だった。
そう。
はいはい。
そう。で、2010年かな。
香川は
ACL に出た、そうですね。そのシーズンも下からな、3番目ぐらいですしね。今年もなんか下から3番目か4番目かなんか、そのぐらいやったんじゃなかったでしたっけ？なんかその、強い時は、比較的強い時は守備はそこそこいいんですけど、たまにバカみたいに点取られるんで、悪いイメージが大きいんですけどね。
まあ、それほどガンバ戦の失点とか見るとね。
そう。最大失点数、1試合の最大失点数っていうのが、
うん、
セレストなんですよね。9点かなんか取られてるんですよね。で、1試合で最多得点数。だから、味方と敵と合わせて、
はい、あ、なるほどなるほど。ボールにボールが入った数、合計。
ボールが入った点数。それも確かセレストですよね。もうこれも知らないですけど。あと、試合開始後、一番短い時間で、点数入れられた。
ああ、確かに。あれ、佐藤でしたっけ？佐藤。
そうですね。
何秒でしたっけ？ 10 秒かかってないんですよね。
なんかそう、10秒ちょっとやったけど、そうですね。
あ、そうか、そうか。
もう持ってるんで、失点には結構記録は持ってるんですけど、まあ、めちゃくちゃずっと点取られてるかというと、そんなことないかな。
はいはいはい。まあ、そういう得点に絡む印象的なシーンの多いチームであるっていうこと。
そうそう。
まあ、間違いそうですね。
そうですね。
で、まあ、そんなセレッソを、サッカンさんは2000年頃から応援してるっていうことなんですけれども、で、その応援するきっかけっていうのはどんなんだったんですか？まずは、サッカン好きではあったんですか、サッカンさん。
サッカー好きでも特になかったですね。友達が本当に見に行ってたから。ついていったっていう、それだけでしたね。
はい。最初は、どの辺で見られたんですか、試合は。ゴールラーとか、指定席とかって、ありますけれども。
僕はずっと、SB 席っていう他のところで何て言うんやろう、バック。
はい。バックのサイドの方ですね。
そうそうですね。バックのサイドの方ですね。
う
ん、僕、今でもそこですからね。ゴールラーとか、あまり行ったことないんですか、
ね。ゴールラーの方で見てみようとか、そういう風に思ったりはあんまりしないですか？
あんまり僕はないですね。何回か行ったことあるんですけどね。はいはい、やっぱり見やすい方がいいの。友達と二人でよく行って。
はいはいはい。
そう。
へぇ、
なんていうんですかね。なんか、分析じゃないですけど、あれがああなって、ああなってるんや、みたいな。めんどくさい解説しながら見てるのが好きなタイプなんで。
はいはいはい。
ほうほうほう。
そう、それはゴールラーちょっとね。
ゴールラーってすごい、そう。なんで、サイドでですね。一番見やすいんで。
僕は、今ちょっと聞こうかなと思ったのは、そのセレッソ、各 J リーグのチームは、それぞれ、いろんな応援のスタイルがなんだかんだであったりするんですけども、セレッソのその応援のスタイルっていうのは、特徴的な何かあるのかなっていうのを思ったんですけども。
だから僕、ゴール裏じゃないんで、あんまりね、悪いこと言うのは良くないと思うんですけど、でも、正直あんまり、なんていうか、褒めれるようなというか、上の方の応援じゃないのかなっていう気はしますよね。
応援のやり方を言っといたとして、例えばそう、好きな、チャントとか、
はいはい、
応援の、応援ソングなら、そういうのってあるかと思うんですけども、どういったそのセレッソの応援の曲があります？サッカーさんお気に入りのって。
新喜劇の曲やってるの、あれはいいですよね。
何の曲
ですか？新喜劇。吉本新喜劇の。勝利を目指してっていう、突き進め、我らのっていう、新喜劇の曲があって、それはすごい。
なるほど、大阪らしいですね、すごく。
そうです。で、J2 時代にね、毎試合に、大阪のアーティストを呼んで、試合前に一曲だけ歌うみたいな、そういうのがあったんですよ。で、そこで、そうです。で、そこでよくやってた、バンドの、曲も一曲、使ってて、それもいい曲っていうか、セレッソらしいなって思います。どんな曲やったかなって今、ちょっと忘れてしまったんですけど、ムーブメンタル、ムーブメンタルっていう、そういう曲があるんです。ゲットゴールっていう曲があって、これはもう本当にセレッソ大阪しかないですね。そこはすごい、その2曲はすごいいいんじゃないかと思います。
はいはいはい、そうか。じゃあまた、アウェーというか、こちらですね、鹿島のホームにセレッソが来るんで、
そ
したら、それを、はい、今あれやってるなっていうのを僕はじゃあ注目して聞いてみることにしますって言ったものの、鹿島は結構遠いのでなかなかセレッソのサポーターの人数が少なくて、はい、応援ってあんまり聞こえないんですよね。
そうなんですよね。だから僕も行かなあかんなと思うんですけど、行かなあかんませんよね。
ナビスコで水曜開催だったりとかすると、それこそ20人とか30人とかそんな数字にやっぱりなっちゃいますよね。無茶言うなって話ですよ。
ナビスコの水曜日はテレビで見るのもしんどいみたいになりますよね。しゃあないですけどね。
そういえば、セレッソっていうと、はい、最近クラブハウスが新しくなったんでしたっけ、
はい、そうですね。前島になって、前島って言っても、ピンとこないかな。ピンとこないですよね、東京とか。
便利なところになったんですか？前のところと場所変わったんですよね。
場所変わりましたね。場所変わったんですけど、便利かどうかって言ったら微妙ですね。前は大阪の、もう少し南の、下町というかね、
はい、
住宅街の近くですけど、今は、インテックス大阪とかなんか、
名前は聞いたことのある。
その、なんていうんですかね、工業施設がいっぱい集まってるところの中にポンってあるんですけど、ちょっと、市街地からちょっと遠いんですよ。
はいはいはい。土地はあるけれども、その分ちょっと便は悪いっていう。
はい、そうですね。パシフィコ横浜みたいな、そんな位置。そういう感じのところになるんですね。なので、行きやすいかというと、ちょっと行きにくい。ただでも行ったら周りにいろいろあるんで、遊べるかもしれないですね。
そのクラブハウスの方には、たまに行ったりとかされるんですか？
いやー、一 回だけ行っただけですね。一回だけ行っただけですね。
やっぱりあの、売店とかあったりするんですよね。
そうですね。でもまだ行った時はほとんど何もなかったような気がするんですけど。
はいはいはい。
まだ何もなかったんじゃないかな。まあ。
結構あの、そのセレッソのグッズとかっていうのは買うことってありますか？
僕もグッズってあんまり買わないんですよね。ただ、あの、タオルマフラーだけは、やったら買ってて、はい、あの、年に5本ぐらい買うんですけど、
すごい。
いや、買えますね。
あの、この間、青マフ話題になったじゃないですか。何でしたっけ、アイドリング？アイドリングとのコラボレーションでした。
あ、いや、なってましたね。
あれ、タオマフじゃないのかな？あの、何でしたっけ、あの、アイドリングが、あの、自分たちの、アイドリングのグッズが、セレッソのグッズのデザインの丸パクリだったっていうのがきっかけでしたね。
そうそうそう。そうです。で、ほんで、なんか、一応それで謝罪みたいなのがあって、で、それの発端で、アイドリングがセレストの緊張スタジアムに来て、あの、歌って帰るっていうね、よくわからないイベントがあったんですけど、いや、あれは楽しかったですよ、アイドリング。僕、アイドルとかはほとんど見ないんですよ。
ええ。
アイドルって素晴らしいなって思いながら見ましたよね。
セレストのサポーターは割と、それはあの、温かく迎え入れたっていう感じですか？その時っていうのは、全体的な雰囲気としては。
だからそういう意味でもセレッソはぬるいんですよ。絶対にもうそういうとこで、あの、なんですかね、攻撃的になったりはしないっていう、すごい、優しいサポーターで、
うん、
いい感じになります。
関東の方にある、なんとかっていうチームなんですけども、お客さんがいっぱい入るチームらしいんですけども、そこに SDN48 かなんかが、かな、あの、イベント、乃木坂かな、あの、試合の前にイベントできて、大ブーイングにあったなんていう話もある一方で、まあ、まつたまるいい話ですね。
そうですね。だからそういう意味では、家族連れでも来れるっていうね。あの、まあだから大阪でもね、大阪でもあの、乱暴なクラブもあるわけですよ。
はい。
あの、有名な乱暴なクラブもあるわけですよ。で、そういう意味で、いい対比なんで。うん、あ
の、なんか、次の今更知りたい浦和レッズがすごくやりにくいな。
浦和レッズなんていう名前今全然出てきてないんですけども、最近の話に乗ってますか？大丈夫ですか？
あ、すいません。すいません、そうか。申し訳ない。
はい。まぁ、あ、ちょっと、サイさんが、なんだか、今、少しおかしなこと言ってましたけど、話を戻してですね。
はいはい。
そうそう。まぁ、あ、でもほら、J リーグもね、いろんなチームがあって、それぞれいろんなカラーがあるんで、ね、あの、乱暴なチームもあれば、ね、で、乱暴なチーム同士の試合になると、ね、サポーターがこう、軟禁状態になったりとか、いろいろあるわけですけども、そういった、スタジアムでの暴力的な、なんか事件みたいなのっていうのは、セレッソは大体無縁で、これまでずっと来られたんですか？
いいんじゃない？
鹿島なんかは、そういう話は結構こと書かなかったりとかするんですよね、残念なことに。
しますよね。あの、なんか、きついたりしてましたよね。
選手をサポーターが旗で小づくなんて、冗談みたいな話が、またまた作り話でしょって思ったら本当だっていうのもありましたしね。まあ、その選手が後に鹿島の選手になったりとかもしてるんで、面白いもんだなって、ね、思ったりもしますけど。
すごいですね。そうそう、ね。でも、セレッソあんまりないですよね。ペットボトル投げたって言って大問題になってるぐらいですからね。ペットボトル投げるっていうのはあんまりないんですか、うん、
でもそれニュースにならないだけで、大体、ちょっと荒れた試合になるとペットボトルで投げられてますからね。僕もあの、隣に座ってたおっさんが僕のペットボトルを投げるっていう体験をしたことありますよ。何が起こったんだ今のっていうのは。
ちょっと気悪いっていうか、あの僕、ね、このペットボトルを持ってたのが悪いかみたいになっちゃいますよね。
いや、
そうね。だから、一度だけね、軟禁状態っていうのがあって、あったのは覚えてます。それは、あの、J2 におった時なんですけど、
はいはい。
あの、J2 で津波っていう監督がね、はい、でもう津波がね、すごいひどい監督でっていうほどひどくもなかったかもしれない。まあ、負けまくって。ほんで、もう、その一連の流れがすごいひどくて、あの、その社長の伊豆原っていう社長がもう何しとんのやーいうので、あの、長井第二っていうちっちゃい旧スタジアムですけど、
はいはい、
長井スタジアム、すごい大声でブワーってブーイングしてたのは、一度だけありますね。で、その時に津波解任っていう試合ね。それ時が、あの、一番雰囲気の悪かった時ですね。で、あ、今ちょっと本当に思い出したんですけど、その時が、あの、津波監督辞めて、クビになって次の試合やったんですけど、
あ、はいはい。あの、解任後と。
その解任後の次の試合の試合だったんですけど、あの、香川じゃないか、柿谷が、あの、J2 で初めて先発で、かな、あの、はい、90分ずっと使われて、 もう、かきたたに様々ぐらいの活躍をして、でも負けたという、そういう試合だったんですけど。
ああ。
もう、その時の柿谷の、なんですかね、一連のセレッソの歴史の中の1ページにも柿谷そこに置いてたのがすごい、もうセレッソファンの中では、
語り草みたいな。
深い。そうそうですね。そうです。
その後、今、クルピー監督が、セレッソで来ていてますけども、その、この津波監督の後、代理監督を挟んで、クルピー、セレッソ、クルピーセレッソっていうのが生まれたんですか？
そうですね。そうです。
で、それで柿谷の、生活態度の悪さっていうものがあっての徳島修行っていう流れでしたっけ？
そうです。そうです。そうですね。まあ、徳島修行まで、そっから1年ぐらいありますけど、でもまあ、あまり出てなかったね、最初に。で、1年目はそこよりも、香川がクルピに入って、ぐんぐん伸びて、J2 で得点を、こんなシーズンでしたね。1年目は点取ってなかったのかな、まあ、
そうだ、2年目、あれ、2年目得点王だったっけかな、
得点王ですね。そうです、1年目は本当にゴール手前まで行くけど、点だけ決められへん、決定力だけないって言われて、2年目は決定力、でも軽いみたいな。今はそんな軽くもない、すごいな。セレッソの時の差は全然違いますからね。
じゃあ、ちょっとまた話を、最初の頃の斎藤さんがですね、セレッソの若手情報を欲しがっていたんで、ちょっとその辺に戻そうと思うんですけれども、まあ、その今のセレッソの中にその、まあ、若手のいい選手が揃っていて、で、その中には、まあ、今後の日本代表にもですね、招集されて、さらに羽ばたいていくだろうっていう選手が何人かいると思うんですけども、まあ、どういったところにこう注目したらいいのかと。で、まあ、そういった選手をこう目当てにスタジアムなんかにもう行っちゃったりするといいんじゃないかなっていうふうに、おすすめする、その種になるような選手っていうと、どんな選手がいるんでしょうか。
いやー、これ、どのくらい喋ったらいいんでしょうかね。
まず、柿谷南野っていうあたりは名前がもう上がってるんで、で、さっき山口、あれ、ホタル。でいいんですね。K なの
か。ホタル、
ホタルですよね。
ホタルです。ホタルです。
あと、荻原も名前が出たけど、この辺はちょっと出ただけなんで、それぞれの特徴とか、五輪代表では、ダブルボランチを組んでたんですけども、うん、今は、確か、山口はもうちょっと前目で使われることが多いんでしたっけ？
ね、そうです、そうです、そうです。そうですね。ユースでも、ユースではそのぐらいの位置、今ぐらいの位置で、で、関塚監督にボランチでずっと鍛えられて、で、ぐんぐん伸びて、で、結構得点も取るなってことで、ボランチにおると、山口ホタルはすごくてね、もう90分絶対に体力が途切ることがないんですよ。で、そう、長友とかって思ってもらったらわかるんですけど、うん、いろんなとこに顔、もう、まさにあれでね、もう本当に、もう山口はボランチにおるって言っても、ゴール前にもいるし、両方のゴール前にもいるし、で、サイドでクロスもするし、っていう、そういう、ほんでさっきクロス上げたと思ったら戻ってきたりするしっていう、そういう選手で、見ててすごい楽しいというか、ようそこった山口、いや、ようそこったホタル、みたいな感じがずっとね、する選手で。で、今ボランチに寄って、ほんで今2列目って言ってたんですけど、もともとボランチに寄っても、ボランチに寄っても、フォワードぐらいのとこまで来よるんですよ。
かなり攻撃的な性格の強い選手
ですね。そうです。だから、ボランチ、フォワードってずっとマークされるの、ディフェンダーに。
うん。
2列目とか。ボランチの選手ってなかなかマークできないでしょ。
そうですね。
なので、そこの、そのボランチの選手が突然バッて前に来て、シュッと、すごい効くんですね。で、そこで何点点数重ねたので、あれこいつもうちょっと前で使えるんちゃうって言って、今、サイドハーフぐらいとかやってるんです。でもまあ、ボランチの方がでもいいです。
やっぱり。
ガッて出てくる方が、そう。うん、すごい。で、ボール取るのもすごい上手いんですけど、山口二人のボール取り方はどっちかっていうと、ガツガツガツガツいって、もう相手に近づいてもガッてね、当たって立ってくるんですよね。だから、まあ、これもさっき南の匠が気持ちいい選手をやっていたんですけど、山口二人もまあ、そういう意味では気持ちいいんです。ミドルとか向けて、すごい、ドーンと。うんもう、ガツンと行く感じ、全体的に。
いわゆる感じが戦える選手。
そう。戦える選手。
いいですね。
で、一方でね、小木原はそうじゃないんですよ。小木原は、ボールも取れるんですけど、まあ、ガツガツ行く時もあるんですけど、それよりもパスカットみたいなボールの取り方の方が上手いとかね。相手の隙をついて取り方の方が上手いと。で、前に行く時もあるんですけど、それよりも、なんていうんですかね。司令塔って言ったら言い過ぎなんですけど、まあ、パス、
うん、
その前に出ていく山口蛍とか、柿谷陽一郎とか目がけた、あの、気を見たパスがすごい上手い人で、そういう真ん中に応じながら活躍できる。
確かあの、駆け足じゃない右足のパスも結構な精度でパスが出せる。
ああ、両方出せますね。
ですよね。そうそうそう、そう、うん。割とクレバーなプレースタイル。
そうです。クレバーなプレースタイル。ただまあ、あの、欠点が若干まあ多いかなっていうところありますよね。あの、ミスパスで、
はい、
あの、オリンピックでもね、ミスパスして、あ、違うか、パスミスしたんじゃなくて、権田が荻原に渡して、
あ
の、
あそうです
ね。ああ、はいはい。
ありましたよね。
ありましたね。
ああいうのは、試合でもまあ、ちょこちょこ見かけるかなっていう感じはあります。あの、なのでまあ、すごい武器もあるんですけど、欠点もある選手かなというところですね、今のところ。
セレッソの全体の話で、はい、まあ、プレスの強いチームがちょっと苦手かなっていうふうに、言ってましたけれども。
セレッソの試合、セレッソの戦術っていうのが、うん、全員上がっていっちゃうんですよ。大手原も上がるし、また後でちょっと言おうとしてたんですけど、丸橋っていう左サイドバックのすごい選手がおるんですけど、はいはい、これも上がっていっちゃうし、右下に酒本っていう選手がおるんですけど、これもすごい上がっていっちゃうし。
シャケシャケシャケ呼ばれてる。
シャケシャケ。そうそうそう。そうです。なので、守ってる選手が3人しかいないみたいな感じになることがよくあるんですね。
なるほど。
で、そこでプレスかけられてしまうと、しかも組み立ててる時にプレスかけられてしまうと、後ろにもう3人とかしかいないので、もうカウンター暗い方になっちゃう。
それはクルピ監督的には OK なんですか？
それがクルピ監督的な OK
です。ああ、なるほど。
そうです。なので、まあ、でもその割に点数失点が少ないので、それはすごいなと思うんですけど、まあ、そうなんですよね。クルピ監督的には OK で、その代わり、どっかで取られたら、全員全速力で戻れって、まあ、クルピ監督の指示。間に合ったと思うんですけど。
そこで、モニュアだったり、藤本だったりの、1対1の強さっていうところが、必要になってくるんですよね。
そうですね。だから、やっぱり、そうです。鹿島とかとは全然違いますよね。ブロックちゃんと作ってるなーって、見てて思ってますもんね。
まあ、その分、鹿島の前線に最後のところで人が足りないっていうシーンが結構見られるんで、まあ、完璧に色の違いですよね。
そうですよ。その辺が、やっぱり、どんなチームが面白いと思う。
去年なんかは、その、クルピじゃなくて、スワレスでしたっけ、うん、
はいはいはい、
の時代っていうのは、その、後ろに人をちょっと増やした影響で、点が全然取れなくなっちゃったんですよね。
そうですね。だから、まあ、セレッソサポーターの間でも、スワレスは本当にあかんかったなっていう人と、かわいそうやったなっていう人がいますよね。やろうとしてることはすごい戦術が、見てて、やろうとしてることはわかるんですけど、選手が誰もそういう、
そういうタイプに育ってきてないことと、その選手の特徴っていうものは噛み合ってなかったと。
そうですね。噛み合ってなかったんで、全然よかったなって。
そうすると、その、監督を連れてきた強化部の失敗っていうことですよね。その、今いる選手を、その、うまく活かすことのできる監督を用意できなかったっていうことですもんね。
強化部ですね。じゃあ、だから、監督もね、だからクルピー監督も、連れてきたのも、10年前にいい成績を出した、なんですかね、過去の人づてに連れてきて、なんですか、別に、いろんなとこから探して連れてきたわけじゃないんですよ。そうなんですよ。もう、すごい、身内を引っ張ってきたみたいな感じなんですよ。で、まあ、できる人やったから、まあ、それはそれでよかったんですけど、開発をもう少ししてほしいなと思いますよね。まあ、そういう外人がひどいんでね、特に今年が。だから、強化もちょっと頑張ってほしいと思いますよね。
まあ、前線はこのところ外れが続いてますよね。でも、シンプリシオなんかはいい選手なんじゃないですか？
あ、それは良かった。シンプリシオは良かったね。シンプリシオはいい選手ですね。あと、ボギョンもいい選手でしたね。だから、まあ、半々ぐらいなのかな。悪い選手だけが目立ってしまうだけであって。
まあ、半分当たったら、成績としてはいい方だと思いますけどね。
なんかね。ね、鹿島、最近来ます当たり少ない気がしますよね。
いや、別に最近の話、最近に限った話じゃないですよ。
そうでしたっけ？
いや、初期の頃の非常に豪華なメンツを除いて考えると、やっぱり外れ率の方が高いですよね。外れと言わないまでも、その微妙だなって、助っ人としては微妙だなっていうラインも多くて、当たり率は、まあ、3割、2割とかじゃないですか。
そうですね。結構、お金かけてるのにもありますよね。
ええー。 そういう中ではね、セレッソは面白げな人材を連れてくるなっていうところはありますけどね、コドリゴン、ピンパオンとか、あの辺も、面白い経歴の人を連れてきたなっていうふうに、ぜひ名前も面白いし活躍してほしいなと思ったりしたんですけども。
ね、全然ダメでしたね。僕もすごい、ピンパオン活躍できるって見た瞬間思ったんですけど。
足元のテクニックはやっぱりいいことなしでしたもんね。
そう、すごい、そう、決定力はすごいあって、やるかなって思ったんですけど、全体の動きがサッカーじゃないっていう、テクニックだけしか持ってない選手で、ちょっと残念です。言いたかったですけど。
ピンポンのいた年っていうのは、あとマルチネスは確か J2 時代にやってきて、まさか日本の2部でやるような選手じゃないのに、なんていうふうに、ブラジルでは報道されてたなんていう話も聞くぐらいの、いい選手だったんですよね。
マルチネスはすごかったですね、もう。本当にボールタッチというか、パス一つ見るだけでも全然レベルの違いが分かる選手でしたよね。そう、すごい、キープもできるし、ためもできると。で、チームのね、速度っていうか、ありますよね。スレッソってだから、前に行くんで、早いんですよね。で、逆に、例えば鹿島って、そんなに速くないじゃないか。ゆっくり。
そうですね。
で、その、マルチネスがいると、その今までのスレッソ的なこともできるし、状況に応じては、ちょっと鹿島的な、ちょっとここはもっとこうゆっくりしようっていうこともできる。そういうリズムも作れる、いい選手ですよね。
そういう選手が一人いたら全然違いますよね。
そうです。だから、みんな、ちょっと休憩ができるんですよね。休めるっていう選手がすごい、すごい、いい選手でしたね。
だから去年、マルチネス契約更新しませんでしたけども、あれは意外でしたね。あれ、契約更新しなかったでいいんですよね。怪我がちになったりとか、なんか別の理由があったんでしたっけ？
なんか揉めたって話聞きましたけどね。クルピと揉めたかなんかでいう話をちょっとだけ聞きましたけど。
そうなんだ。
なんか、やっぱり都市になったんで、出れないことが多くなったんですよ。出れないというか、早めに交代とかすることが。
ああ、なるほど、なるほど。
それがちょっと嫌がったっていう話は、風の噂で聞きましたけどね。まあ、もしかしたら単純に高かっただけかもしれないですけどね。8000万は払えないみたいな。
で、ちょっとその話を戻すと、そのサイドバック2名ですね。古橋と酒本。で、そこにもう一人何でも日本代表級ぐらいのいいサイドバックが今年は一人増えたっていう話ですけれども。
いや、ねえ、いや、すごいいいですよ。あれはいいですよね、アライバはすごいよ。だから今年の補強で一番良かったんですよね。
まあ、でも、その丸橋がずっとスタメン張ってるっていうのはしてたんで、左サイドで、まあ、アライバといえどもこれ結構厳しいんじゃないかなと思ってたけども、相手によって使い分けてるのか、結構出番がありますね。まあ、右サイドで出てることもあるみたいですけど。
あ、そう、両方できるっていうのがすごい嬉しいですよね。いや、もうアライバもすごいセレッソファン、サポーター、もう昔からのセレッソサポーターって、もう本当に、言うたら、荻原とか、杉本とかより、丸橋と酒本が好きなんですよ。大好きなんですよ、それ、サポーターは。
はいはい。
前にどんどん行く。で、そこにアラバがおって、戦力アップするけど、これで酒本が出られへんようになるのかとか、丸橋が出られへんようになるのか、みたいな、ちょっと残念な思いも感じてたんですけど、でも、特徴が違うので、今日は酒本、今日はアライバー、みたいなことがね、できてて、すごいいい感じの挙動ができてて、すごい満足ですよね、アライバーと。
丸橋をそこであえて起用したいときっていうのは、丸橋のどういった特徴を生かしたい試合のゲームのときになるんですか？やっぱりさっきもどんどん前に行くっていう部分を評価されてましたけども。やっぱりその攻撃力で押し込むと。
そう。で、攻撃力で押し込むって言うんですけど、丸橋は、実は司令塔なんですよ、あそこにおる。左サイドバックなんですけど、司令塔なんですよ。
はい、
あそこから、あそこから攻撃が始まるんですよ。
まさに現代的なサイドバックですね。
で、クロスも上げれるし、中に入ってパス回しもできるし、で、そこそこためもできると。で、でも本当に攻撃、ちょいちょいで、真ん中によってもいいんですけど、丸橋は別に。でもサイドでもやってると。はい、すごい司令塔なんですよ。で、とっかまにミドルも決まりますしね。なんで、守備はね、正直あんまり良くないんですけど、あそこがないと、セレッソの攻撃は始まらないんですね。丸橋がいないと。うん、荻原とかも攻撃、パスを出すんですけど、荻原のパスっていうのは、もう本当に、一試合に一回いいパスがポンって出たらもうそれで、よくやった荻原っていう感じになるんですけど、いや、でもそんだけすごいパスを出すんですけどね、その一試合に一回、うん。
はいはい。
丸橋はもう、試合を通じて、いいパスを供給し続けるところなんですよ。
うん、
あの、まあ、セレッソファンには信頼が高いです。あの、もう本当に、あの、あの、ニュースとかでね、誰が点決めたとかいうところにはほとんど出てこないと思うんですけど、試合見てたら、全体でプレイしてる選手ですね。はい。
ねえ、まあ、ポジション的にもね、それは、サイドバック間バンバン点取ってるなんてことはないわけで、
そうですね。そうですね。で、右サイドが佐久本なんです
けど、はい。
佐久本がすごい、佐久本も攻撃の選手でね、あの、これは本当に、あの、なんていうか、ドリブルとクロスがすごい面白い選手なんですよね。で、どっちもね、そこまで上手いかなって思うんですけど、でも、あの、癖があるドリブルをするんですね。こけし、フェイント。
こけしフェイント。
こけしフェイントっていうね。あの、ブルブル、こけしフェイントって言ったらあかんのかな。ブルブルブルブル震えるので、こけしフェイントって言ったらあかんような気がするんですけど。
伝統的でない方の、肩こりとかにも使える方のやつですね。
そうそう。あの、バイブフェイントって言うんですけどね。
ストレート。
言ってしまった。あの、そういう、あの、ドリブルにすごい、また、なんていうんですか、シザースをすごくして、うん、あの、どっち行くか分からへんようにするというのがあるんです。まあ、佐久本は、まあ、ほぼ 100% 縦に切るんですけど、でも、毎回ワンパターンやのに抜いてしまうっていう、そういう謎の技術を持って
る。分かってても止められないみたいな話。
止められないんですよね。そうなんですかね。そうなんです。あと、佐久本といえばっていうのが一つあって、
はい、
あの、どんな体勢でも、どんなところからでも、あの、コーナーキックを取るっていう。あの、
分
かりますか？相手に当ててコーナーにするっていう特殊能力も。
特殊能力
特殊能力を持ってて、あの、一度見たのは、あの、右サイドバックなのに、あの、真ん中、敵のゴールキーパーの、敵のゴールキーパーを越えて、向こうの敵に当ててコーナーキック取ってました。左の。
それはクロスの精度に若干問題があるんっていう話じゃないんですか？
まあ、そういう時もありますけれどもね。そういう時もありますけれども、でも、そう。
大概は。大きいですよね。
コーナー取るのに。あの、ちなみにセレッソは、あの、今年コーナーからの点数がゼロ。あの、なんですけれどもね。あの、コーナー取るの
が大きい。あの、前線高さがあるわけでもないから、セットプレーは強くないんですね、現在は。去年は体の強いケンペスなんていたけども、
そうね、
全然師匠なんて呼ばれてたぐらいで、
なかなか。なんか J2 で活躍してくれたんですけどね。
あの、今、千葉で結構いい仕事してますよね。
まあそう、まあ、ケンペスは J 選手だって僕は大好きです、ね、
そう、ただ、あの、ヘディングがゴールキーパーの真正面に飛ぶっていうことだけが問題だと。
あ、そう、そうですね。もう、ゴールキーパーの真正面か、あの、ポストに当たる、そういう。欠点を持った選手でしたけど、でも良い選手でしたね。
はいはい。
はい。で、アライバーの話もなんですけど、アライバー、いや、鹿島でね、アライバーがいた時って、ディフェンス、あの、攻撃の選手やっていう話を、噂を聞いたんですけど、ね
え、
あの、セレッソでは、あの、一番守備固めに使えるっていう評価でもね、今ね、あの、さすが、本職のサイドバックの数字は違うって。あの、そういう選手がいるんですけどね。
ああ、まあ、それだけ、丸橋だったり、酒本だったり、まあ、あるいはその前は小又とかかな。なんか、よっぽど攻撃的だったっていうのがわかりますね。アライバもかなり攻撃に特徴のある選手で、ディフェンスに関しては、まあ、その、いい日と悪い日が結構はっきり分かれてて、気持ちの入ってない試合なんかっていうのは散見されて、そういう時には結構あっさりやられたりっていうのが、まあ、課題だったかなという、そういう選手でしたね。ただ、まあ、サイズもあるし、まあ、あとはその、コーチングがすごくできるんで、人を動かせるから全体的なディフェンス力っていうのは確実に上がると思いますね。若い選手と比べるとそこは一番の違いじゃないかなと。
そうだ、コーチングできる選手ってでも、あの、別にセレッソだけに関わらずいいですよね。見てて気持ちがいいですよね。あの、まあ、アライバーは、あの、ボールボーイにまでコーチングするっていう面ですけど、
ね。そう、そうですね。普通のコーチングがあった気がしますけどね。
そう、本当に守備では。真ん中もできますね。
そうですね。スクランブル的に鹿島でも何試合かやってますけども、そこでセットプレーで点取ったりなんていうこともたまーにありましたね。
いや、そういうのも期待ですね。本当に、アライバには期待しますよね。期待してるというか、もう本当に、守備固め的なところでも、あの、落ち着かせたいときに出てくれたら、いいなと思ってますよね。まあ、先発してもらって、途中から先元と変わるっていうのも十分で、でもいいんですけどね。サイドバックは多分ですね。
で、セレッソがその若手のいい選手が多い理由としては、やっぱりユースが充実してるっていうこと、それが一番の理由ってことでいいんですか？今ちょっとそのセレッソの、あのユース出身の選手って一覧をパラパラっと見てるんですけれども、そうすると、まあ、さ一番最初に名前の上がった南野匠に始まって、はいはい、あとまあ杉本健佑なんかもそうだし、ね、あとはまあ荻原と長井あの今、オーストラリアのパースにあるチームでしたっけに、あの、短期レンタルのはずが延長していつ帰ったのか分かんなくなってるんでしたっけ。
今日本に戻ってきて、合流するんじゃないかなって噂が出てますけどもね。
本当になんか最初3ヶ月ぐらいの約束で行って、そこから1回延長になったんでしたよね。
そうですね、そうですね。そうです。で、まあ、本人もね、向こうに行って続き、あと1年ぐらい続けたいって言ってるみたいなんですけど、
まあでも今シーズンオフ、オフシーズンだから、あの、乾なんかが帰ってきてセレスの練習に来て、普通にセレスの練習場でやってるっていう話があるんで、そういうパターンかもしれないですね。で、他に、まあ、山口バルもユース出身、丸橋もそうだし、柿谷ももちろんっていう、ここまでで、そうですね、90年生まれでここまでだから、まあかなりすごいですね。ユース出身者がこんなに多いっていうのは、なかなかないんじゃないですか？他は多分、コンサドレぐらいのもんじゃないですか？ユース選手がこれだけ多いのは。
そうでしょうね。本当に、当たりが多いですよね。広島も多いんですか？広島今そんなことない。
広島ユースは強いけども、上に上がってる選手ってどれぐらいいるのかな？森崎ツインズとか、あとは、誰が今いるのちょっとピンとこないですけども。で、そのセレッソが若い選手、まあ、いい選手が多くて、はい、毎年その移籍していってしまうことで、次の選手が出てくる下地っていうのが生まれていたと思うんですけども、その、一方で、まあ、そのベテランっていうのは、どういうふうにそのセレッソからいなくなってしまうケースっていうのが多いんですか？だって、みんなその買われていっちゃうわけじゃないですよね、やっぱり。
いやー。ちょっと前までは、セレッソって、弱かったですもんね。弱いというか、ほんで途中の、他のチームで、まあ、微妙な感じの選手とか、ちょっと、年取ったから、もう別の世代交代になってしまった選手とかを集めて、で、2、3年頑張ってもらって、っていうのが多かったんですよ。2005年の時でも。で、今、その時代から、ユースが出てきて、少しずつ入れ替わっていったっていう形なんで、元々の上の方の選手、年の方の選手っていうのは、なんていうか、まあそういう選手やったっていうことですよね。もう交代がもう入団した時から交代が薄々見えてたような選手が多かったっていう形ですよね。あんまりそんなこと言っちゃったらあれなんですけど、でもええ選手も多かったですね。
なるほど。
工藤とか、そういう感じの選手が、特徴的なんじゃないですかね。ジュビロ磐田でずっとやってて、で、途中からセレストに入ってきて、で、セレストで、まあ、数年いてもらって、で、アビスパに行ったのかなみたいな、そんなパターンが多かったような。
いわゆるこう、ミスターセレストって言えば森島です
よね。そうです
ね。ね、得点力のある、いい選手でしたね。で、まあ、なんていうのはまず上がる。僕なんかでも上がってくるわけですけど、他にその、はい、いわゆるセレストらしい選手っていうと、どういう選手がこれまでいたんですか？
欲しいですね。ま
あ、往年の名選手とか、西田も、はいはい。
石田ですよね。あと、大根の名選手って言うと、なかなか出てこないですよね。出てこないですよね。
大久保なんかは、まあ、大年間は、まあ、現役だし、ないですけども。
ね、
いわゆる、セレッソらしい選手か、大根と言わないまでも。
セレッソらしい選手、僕の思うセレッソらしい選手、田坂。
ああ。
ユーチューバー。どっちも監督、今監督ですけど。
とか今、大分の監督をしてる。
大分か。
はいはいはい。
ずっとその監督をしてるユン・ジャパン。
おーお
ー
おお
おは、もうすごいセレッソらしい選手ですね。で、僕が一番好きやったのは、西谷選手が大好きなんですけど、あんまりこれは有名じゃないです。
そうですね、申し訳ないですけど、僕はちょっと全然。
わかんない。わかんないですよね。すいません、有名じゃないですけど、その当時は左サイドハーフね。攻撃的な左サイドで結構活躍してた。誰に似てんのか、まあまあ、ちょっと出てこないんですけど。
はいはいはい。
そういう選手がいてて。そのぐらいかな。あと、確かこういう、セレッソらしい選手。 下村なんてのもセレッソらしいかもしれないですね。下村ってわかります？
ボランティア。
お、そうです、そうです。ボランチです。あの、千葉に1年行ってました。
うん、なんか、名前だけは知ってる感じですね。
そうです。あと、名前だけは知ってる感じだったら、コケ口とかもそうです。
ああ、はいはい、はい。
コケ口とか、あれ、徳島でしたっけ？
違いますね。今は、富山。
富山か。
富山に行ってると、そんな選手。だから、ねっていうか、みんな、なんていうか、あんまり、パッと来ないでしょ。ピンと来ないでしょ。
うん、確かに。まあ、僕なんかはそんなに、斉藤さんなんか生まれて、この方ずっとセレッソ大好きだったっていう、うね、まあ、斉藤さんなんかと比べると、無理もない。まあ、2005年ぐらいからの、にわか J リーグファンなんで、まあ、無理もないところだと思うんですけども。でも、結構知ってる名前少なかったですね、実際。
そうですね。なんか、あんまりいないですね。
柳本とか言いましたよね。
おお、そんなところが出てくるんです。柳本もいましたね。そうです、うん、柳本、ボインの嫁さんの柳本。
そこまでは知らないけど。
知らないですか？まあ、柳本嫁さんで調べてもらったら、ね、
じゃあ今
からいいと思います。
違うの？なるほどね。
ちょっと美女で調べてもらったら、ね、名前忘れちゃったんですよ。そうですね、大久保とかね。ナナミもいてたんですよ。
ああ、そうだ、そうだ、そうだ。あれ、ベルディからセレッソで、セレッソでユニフォームを脱いだんでしたっけ？逆でしたっけ？
セレッソからベルディです。セレッソ1年だけ、2006年のスクランブル大戦の時に、1年というか半年ぐらい来てもらって、ナナミ来たけど落ちたっていう年でしたね、半年はね。
そうだ、いましたね。で、セレッソっていうと、まあ、その、チーム名に桜って入ってるとこからも、はいはい、ユニフォームにピンク色が、採用されてるっていうのが他にはなかなかない特徴だとも思うんですけども。
はい、
ね。まあ、ユニフォームって結構毎年のように変わったりするじゃないですか。
うん。
で、サッカンさんが、こう、お気に入りの、この年のユニフォームは良かったなみたいなのってあります？まあ、今のユニフォームってどうですか？
いや、今のユニフォームはね、ピンクって言ってもね、なんか、どんどんどんどんピンクの色が濃くなっていくんですよね。青寄りになっていくというか、リビッドになっていく
感じ、
ショッキングピンクになっていくっていう感じなんですよね。だからそれがちょっと僕は気に入らなくて、昔の2000年とかの頃のピンクってすごい、本当に桜色のピンクなんです
。はいはい。
その時の方が良かったなと思うんですけど、でも多分桜色になると白と被っちゃってダメなのかなって勝手にしてる。
薄くなると確かにそうですね、視認性が悪くなっちゃう。っていうものがありますね。
そうですね。なので、まあ仕方がないかなと思うんですけど、まあ、ユニフォームの、なんていうんですかね、柄的なものは、めちゃくちゃ悪くもないかなと、ね。今のユニフォームはですね、タイヤの跡みたいになって
。そんなやり方してるんですか？
そう。半分ラインがね、変な形であるんですよ。まあ見ていただいてもらって。でも、まあ、僕らが来たらかっこ悪いかもしれないですけど、選手が来たらちゃんとかっこいいユニフォームになってるんで、まあ、いいんちゃうかなって。
でも、坂田さんユニフォームって持ってないっていうことなんですけども。
持ってないんですよね。買わない。ね、なんか、買わないんですよね。買わない。皆さん持ってますよね。持ってます？
僕は毎年1枚ぐらいの勢いでは買ってます。
ああ、そのぐらいで買わないといかないですよね。なんか、買わないねえ。なんかタオルばっかり買ってますね。
なんか T シャツみたいなの買ったりとか、そういうのもないんですか？日頃から、普段着にこうピンク色のものをよく着てるから、特にわざわざ買わなくてもいいよとか、そういうことでもないんですよね。
あ、いや、でもピンク色のもの結構買いますよ、普段着
で。やっぱり、その辺は意識してスタジアムには行かれるわけですね。
それはもちろん、ね、しますね。ピンクのものは身につけてますね。だから、そっちの方がピンクだから、レベル高い気もするんですけど。友達、携帯、男なのに、携帯ピンクにしてましたからね。すごい、すごい調子だな、ってましたけど。ね
だから、なんかそのピンク色のものを身につけてるサポーターが多いっていうイメージのせいもあると思うんですけど、はいはい、割とセレッソのサポーターの女の子は、可愛い子が多いようなイメージが僕あるんですけども、その点どうでしょう？間違って。
最近可愛くなりましたよね。
ええ。
いや、最近可愛くなりましたよ。
いや、やっぱそうですよね。
ここ数年すごく可愛くなりましたよ。びっくりしますよね。
あ、ここ数年話なんだ。
数年ですよ。ね、
やっぱり有名な選手が出て、ちょっと客層が変わったりとかっていうのがあるんですかね。
そうです。荻原効果ですよ。間違いなく。
荻原効果なんですか？
大木原効果ですよ。もしかしたら柿谷もおるかもしれないですけど、大木原効果って、ね、ほとんどは。
まあ、柿谷よりは大木原の方が多分一般的知名度はありますよね。あと、結構端正な顔立ちですよね、はっきりした。
そう。それが、本当に、 どんな時よりも、あの、扇原が、あの、交代で入ってくる時が一番ざわめきますからね。スタジアム行ってたら、周りが、うわーってなりますから。すごい、よかった、いててくれてよかった、扇原って思いますよね、そういう時。
やっぱり雰囲気違うんですね。そういう交代選手が誰でざわっとする感じってあんまりないですもんね。うちの方なんかだと。それが、あの、そのセレッソサポーター全体的な、あの、共通点として、このぬるさがあるっていうふうにおっしゃってたんですけども、そういうところがまさにそのぬるさの典型的な部分なんですね。
勝ちに行く感じじゃないですもんね。なんか、あの、いや、扇原は別にええ選手ですけど、あの、そういう時で、そういう盛り上がり方って、勝利に向かった盛り上がり方じゃない時がありますからね、明らかに。でも、いいです。でも、隣に若い女の子がいるっていうのは、もうそれだけですごい、あの、幸せなんで、あの、頑張ってほしいと思いますよ。沖原には。いや、もう、なんか、
行かないでほしいと。
どうに行かないでほしいですよね、やっぱり。日本で頑張って、日本でセレッソで頑張ってほしいですよね。あの、
今年はシーズン中の移籍はなしっていう約束でみんな契約してるって言いますよね。はい、
言ってますよね。
あの、クルピー監督が続投する条件として、まあ、その必要な戦力を確保する、優勝が狙える戦力を確保することっていうのがあって、それに応えるための契約ですよね、確か。
ですよね。そうですよね。なので、特に、まあ、柿谷とかがね、出ていかないっていうのはすごい安心感が、やっぱりありますよね。あの、若い選手、A選手やってても、
例年、
ね、若い選手だ
と。だと、この後、中断期間が入って、その後はいなくなっちゃうっていう時期ですもんね。はい、
そうですね。だから去年、さっき、ソアラがかわいそうやって言ってたんですけど、
はいはい、ね、ですよね。流出ひどかったし、だって、ボギョンがいなくなって、清武がいなくなって、犬もいなくなったの、去年。
犬はその前。
いや、その前の年か。あ、そうかそうか。はい、2部で1年いってるもんな、そうかそうか。
ああ、そう、ボギョンがいなくなって、清武がいなくなってね。で、あの、もう、あの、オリンピックに、山口蛍になると、4人取られてね。
はいはいはい。
で、チームを作れっていうんだからかなりしんどかったと思いますね。うん、そう。だから今年は今のチームでどんどん連携とかも上がっていけるんで、すごい見てて安心感ありますよね。期待感というか、どうなっていくんやろうって気がしますよね。
ただ、まあ、今年の現在の成績を見ると、はい、まだ波に乗り切れてないのかなっていう、ちょっと不安定さが目立つ戦いをしてるようですけども、あの、去年からそのチームとしては継続性がある中でうまくいってないのかなと思うんですけども、どうなんでしょうね。
ああ、それは、あれですね。ね、あの、外人がね、よくなくて、クルピの一番悪いところは、
はい、
ブラジル人は、ね、使い続けるんですよ、最初の試合ぐらいは。
それ、ブラジル人監督の割と共通する特徴ですよね。
ですよね。ほんで、言うには、ブラジル人は、あの、助っ人やから、とりあえず使い続けると。で、結果を出さへんかったら、もうその時点で首やと。信念なんですよね。
今年はフォワードは何ですか？エジノでしたっけ？
エジノですね。エジノとブランキーニョ。
ああ、ブランコか。あの、出戻りでしたっけ？
出戻りですね。
で、エジノが全然点取ってないっていうことですよね。
そうです。あの、残念、あの、かわいそうな面もあるんですけどね。あの、それはクルピがあるんですけど、エジノは、もともとフォワードじゃないんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。サイドハーフの選手で、あの、サイドハーフとしたら、まあ、そこそこ、ええプレーをしてそうな雰囲気なんですけど、
うん。
あの、なんていうんですかね、もう精神的に、へたれって言ったらいいんですかね。
ああ。
フォワードじゃないんですよ。あの、譲ってしまうんですよ。
ちょっと。エゴイストな部分がやっぱりフォワードに一番求められる資質だけれども、そういう部分はないと。
全然なくて。みんな、もうフォワードにはもうそこでシュートを打ってよって言いたいところでパスを選択したり、ちょっと持ち替えてみたりする。あの、みんなストレスを溜めるというね、残念な状態だったんですけど。あの、でもパスはそこそこ上手かったりするんです
よ。はいはい。それはあの、フォワードは点を取るのがフォワードの仕事とは限らないみたいなことを言ってのければいいんじゃないですか。
それは、あの、来る気はないですね。カシマントラーズはそれでね、あの、
まあ、柳沢なんかそういう、
そういう、
打たない、
ね、
自分で点を取らなくてもいいフォワードなんていう、ね、像がありますけども
。柳沢はそう言われてても点取ってますからね、100点超えてますからね。
まあ、そうですよ。まあ、日本人フォワードじゃトップクラスですからね。
そうね。あの、なんですけどね。でも、クルピのサッカーではもう、結果を出してなんぼ、得点決めてなんぼっていうところなんで、なかなか、あの、だから最初はね、 そういう得点は取らなくて、仲間を使うプレイみたいなのもしてたんですけど、それは多分クルピが気に入らなくて、もっと前に行けみたいなこと言ったんでしょうね。
うん。
で、そういう葛藤がすごい試合中に見れましたね。自分も行かなあかんみたいなところと、パス出してしまうっていう葛藤がすごい見られて。まあでも、試合中に葛藤してるような選手が A から出るわけないじゃないですか。
もっともですね。
で、赤いようになってしまうっていう、まあ、言うたらかわいそうな選手だったんですけど、まあ、そういう選手を使い続けてしたせいで、あと、ブランキーニョっていう、もう一個ちょっと、技術の足りなかった選手を使い続けてたせいで、前半はね、前半というか、ここ10試合、ダメに乗り切れなかったっていうところはあるかなって思います。
なるほどな。まあ、でも、それでも、今年は、ある程度のとこまでは、まあ、その戦力も整えてあるわけだし、監督力っていう点でも心配はそんなにないということでは、ある程度の成績っていうのは期待していると思うんですけれども。
そうですね。もう、ここからは、本当に、日本人がね、すごい連携、特にみんなユース出身なんで、連携がすごいいいんですよね。で、そういう連携があって、で、若い選手もどんどん出てきて成長し続けていると。だから、後半にすごい期待してはいいんですけど。どうなるでしょうかね。
あとやっぱそのフォワードがこう不安材料っていうことで言えば、杉本がどうも不安定というか、もう少ししっかりしていかないと困るぞっていう部分もあるんでしょうね。
そうね。杉本は、まあ、二十歳そこそこの選手ですから、まあ、あんまり言ってあかんのかもしれないんですけど、もうちょっと頑張ってほしいなっていうのはあるよね。
でもね、五輪代表で大阪を押しのけてメンバー入りしているわけですから、当然それなりの資質っていうものはあるわけでしょうから、
そうなんでしょうね。ポテンシャルはだからあると思うんですけどね。ポテンシャルはあると思うんですけど、でも、今の実力があるかっていうと、まあ、ないですよ。ないと思いますよ。大阪の方が、まあ、まだ上なんちゃうかなという気がしますよね。杉本に関して言えば。まあまあ、ポテンシャルはすごくあると思うんですけどね。もうちょっとなんか、弾けてくれたらって思う。
はいはい。まあ、というところで、だいぶ、まあ、いい時間になってきたんですけども、
はいはい、
ね、今日も左官さんの、僕が余計な口を出さなくても、どんどんこう、セレストの話が飛び出てくるっていうのが、すごく、まあ、本当に好きな人なんだな、というのが伝わってきて、僕楽しかったんですけども、
はい、ここで、
リアルセレストサポーターの斉藤さんはどうでした？何かまだちょっと話し足りないこととかありませんか？
いや、もう仕事辞めてでもサッカー見なきゃいけないなと思います。
あ、仕事を辞めてでもサッカー見ないといけないと思ったと。
最近見れてないんでね。
あ、ぜひ見に行ってくださいよ。10年目。
そうね。まあ、
盛り上げていかないとダメですよ。行きましょう。
とりあえず、とにかく、もう明日から、南の話をみんなにします。
あ、それでください。それでください。まあ、それはもう間違いないです。外れないですから
。外れない。南のは外れない。
外れないです。杉本はちょっと危険なんで、南は外れない。大丈夫です。
いまだに大阪を諦めきれてない人間だから。
大阪を諦めてないとか、そういう次元の話じゃないですからね。
いや、大阪もっとやれると思ってるって言ってる。
まあでも最近ちょっと活躍し、じゃ目に見える活躍っていう、目に見える、だから、目に見えるというか、結果として、ちゃんと出る活躍してる感じじゃないですかね、最近。
まあ、今までは。とはいえ、今シーズンまだ4点しか取ってないんで、数字で大きなインパクトを残してるかといえば、違うんですけども、まあでも、ね、前の名古屋戦なんかでも、半端ない後ろからのパスをカットしてのボールみたいな、
はい。
本領発揮してる部分もあるんで、ね、ぜひ、次のセレッソさんでも点を取ってくれるといいなって僕は思
いますよ。なるほどね。火花を散らせていくわけね。
いや本当にね、セレッソに負けられないですからね。対戦成績で、通算対戦成績でまた逆転されるなっていうのは、もう、今後二度とそんなことがないようにと思ってますから。
いや勝たないですよね。ここで鹿島にも勝てるチームを作れたら、優勝できるかなと思いますよね。
まあ、本当にいいチームになれるかなと、まあ、いい選手がやっぱりいるんで、特に若手が多くてはね、羨ましいんで、敵ながら注目してはいますので、今日もいろいろお話聞かせてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、本日お送りしてきたのは、ヒロシと、
ウェブサイク斉藤と、
サッカンでした。頑張れて
それ今はまた走るの